ゆっくりもばっていってね。この番組はモバイル通信に関する技術や業界動向に関するニュース、IT ガジェットに関する情報などを中心に取り上げています。テクノロジーには明るくないという方にもできるだけ分かりやすくお伝えできればと思っています。
この番組ではチェビオ AI による合成音声で声をお届けしています。
幾分お聞き苦しいところもあるかもしれませんが、何卒ご容赦ください。
今回のゆくもば、これよりスタートです。お届けしますのは、ネタ探し、編集、その他雑務担当が、中の人。お話をしますのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
いやです。
ゆくもば、第479回です。
2014年3月28日、ゆっくりもばっていってね。ゆくもばのパイロット版配信がスタートしました。翌週の4月5日から第1回の配信を開始。このため、ゆくもばでは3月末日を周年の基準としています。
昨年は中の人がその計算を間違えて、10周年の区切りを盛大にフライングしましたね。
今回は嘘ではなくて、2024年3月末をもってゆくもばは正真正銘10周年を迎えました。中の人の性格を思うと、よくもここまで続いたと思うところですが、ひとえにお聞きくださっている皆様のおかげと思っております。心よりお礼を申し上げます。
最初はチェビオクリエイティブスタジオのフリー版を使って、ささらさんが中の人の代読というスタイルで始まりましたが、フリー版から有料版への移行、番組構成変更への試行錯誤を経て、鈴木つづみが加入、中の人をしばき回しつつ2人で回していくスタイルへ。
つづみさんは本編加入よりも先に、試行錯誤期間の番外の方に先に出てたんですよね。しばらく2人で回してましたが、マンネリ打破などいろいろありまして、イヤが加入、3人体制となりましたが、つづみさんと私で回しながら、ささらさんがマネージャーとしてまとめる形が定着しています。
昨年になってようやくチェビオ AI へプラットフォームを移行、今に至ります。
始めた頃はゆっくり系を除くと合成音声を使った YouTube 動画やポッドキャストというのは少なかったんですが、10年経ったらポッドキャストはともかく動画の方では珍しくなくなってしまいましたね。
動画でチェビオ系を使っていると思われるものを見かけることが増えていますけど、イントネーションのチューニングが甘いものを結構見かけるので、そのひと手間を入れるだけでもっと良くなるのになと思うんですか。
自動生成されるものをそのまま出力しているだけというのもあるんでしょうね。
長くやっている割にこの分野では全く無名の中の人ですけど、メジャーになれないなりにマイナーで細く長くいけるところまで行く感じですかね。
当面はやめずに続くと思っていますので、引き続きお付き合いいただけるとありがたく思います。それでは今回のニュースです。
明治は同社のお菓子キノコの山の形状を再現したキノコの山ワイヤレスイヤホンを3500台の数量限定で3月26日12時よりクラウドファンディングサイトの幕開けにて発売しました。2023年7月、明治の X 公式アカウント上で同製品のコンセプトモデルの写真を公開、9万件以上リポストされるなど話題となり、 11月に開催したイベントで製品化が発表されました。今月に入り、類似品がネット通販で販売されているという注意喚起が明治の公式サイトに掲載されたりもしていました。なお、販売は超早期特典、早期特典、通常版とも1時間ほどで全て完売したとのことです。
これまでに数々の紛争を起こしてきたキノコの山とタケノコの里の戦いですが、今回はキノコの山陣営の動きですね。お菓子でいうところのチョコの部分を耳に突っ込むのかと思ったんですが、さすがにそういうわけではなかったようです。タケノコの里も追っかけでワイヤレスイヤホンを出したりするのでしょうか。ちなみに今回の製品はスマートフォンのアプリと連携して外国語の同時翻訳機能も搭載されているとのことで、見た目だけのネタ製品ではないというところはちゃんと言っておかないといけません。
ペイペイとペイペイカードは、ペイペイアプリ上で提供するペイペイカード機能およびペイペイカード会員サイトの会員画面からペイペイカードとペイペイカードゴールドの決済機能を制限する安心利用制限の提供を開始しました。オンライン決済の制限、海外の実店舗での決済の制限、国内の実店舗での決済の制限が行え、オンラインでの決済を利用しない場合はオンライン決済を、海外渡航の予定がない場合には海外の実店舗での決済の制限などを設定することでクレジットカードの不正利用を防ぐことができます。カードの紛失時や身に覚えのない利用通知が届いた際に安心利用制限を活用して一時的に決済機能を制限した状態で利用内容の確認や紛失の確認や手続きを実施できるとのこと。なお、紛失の際は本機能を利用することで決済機能の制限はできますが、会員メニューから紛失盗難の手続きを行うように案内しています。
ペイペイカードは作ったものの、ペイペイクレジット以外で利用する予定がないという人も結構いそうなので、こういう機能制限がかけられるのは便利ですね。先日のリアルタイムでの利用履歴の確認対応をはじめ、ペイペイカードの利便性を上げる取り組みが続いていますね。
アンカージャパンは東北楽天ゴールデンイーグルスとスポンサー契約を締結し、試合会場でモバイルバッテリーの販売を開始しました。同社は今回楽天イーグルスのオフィシャルシルバースポンサーに就任し、アンカーの製品を通じて選手やファンを応援する取り組みを行うとしており、楽天モバイルパーク宮城での1軍公式戦主催試合の開催日に同社のモバイルバッテリー、アンカーパワーコア35000とケーブルの充電セットを販売するとのこと。ケーブルはライトニングと USB-C を選ぶことができ、楽天イーグルスのロゴが入ったオリジナル巾着もついてくるとのこと。また特典として楽天モバイルの楽天最強プランに加入しているユーザーが本製品を購入した場合、購入金額の 20% 分の楽天ポイントが付与されるとのことです。このほか2回表と2回裏の間に応援イニングを開催、スタジアム内ビジョンで応援アクションにより応援メーターを急速充電し、最も早く応援メーターの充電を完了した1名にアンカー製品をプレゼントするというイベントを行うとのことです。
プロ野球シーズンが開幕しましたが、アンカーが楽天モバイルとスポンサー契約を結んだとのことです。楽天モバイルパーク宮城というと、球場内で現金決済ができなくなって楽天ペイをはじめとする楽天系のキャッシュレス決済やクレジットカード、銀行系デビットカード、交通系 IC カード、ゆうちょペイ、ペイペイが利用できるとのことです。 売り子さんが販売しているとのことなので、野球観戦中にバッテリーがなくなった時、ビールを買う感覚でモバイルバッテリーが買えるということですね。
KDDI と沖縄セルラーは、ポボ 2.0 のトッピング、スマッシュ使い放題パック、24時間を4月30日で取り扱いを終了すると発表しました。動画配信サービス、スマッシュの料金と、同サービスの利用にかかる通信料が24時間使い放題になるという内容のトッピングで、ポボ 2.0 サービス提供開始当初から提供されていたトッピングの一つです。スマッシュのサービスは継続しているため、トッピングの提供が終わった後もスマッシュアプリからサービスを申し込むことで、視聴は可能です。
ポボ 2.0 は提供するトッピングを入れ替えていくことで、サービスのマンネリ化を防いでいるという感じがしますが、古参であったスマッシュ使い放題のトッピングが終了します。スマッシュ自体ちょっとニッチな感じのサービスではありますから、スマッシュの利用ユーザーとポボ 2.0 の利用ユーザーがマッチングしなくなってきたということなのかもしれません。これまでも特徴的なトッピングを提供しているので、今後もどんなトッピングを企画してくるのか楽しみではあります。
ペイペイは警視庁管内において、放置駐車違反などが発生した際に生じる放置駐車違反金について、4月1日からペイペイ請求書払いが使えるようになることを明らかにしました。これまでは提携しているコンビニや銀行、郵便局などの窓口に納付書を持参して支払う必要がありましたが、4月1日以降はスマートフォンからの支払いが可能になります。PayPay 残高のチャージ残高による支払いと、PayPay クレジットで支払いが可能です。PayPay 残高のポイント充当は行えません。放置駐車違反金の PayPay 支払いの対応は、今回の警視庁のほか、兵庫県警、山口県警、千葉県警、埼玉県警が対応しています。
税金の支払いにキャッシュレス決済の請求書支払いが使えるようになってきていますが、交通反則金にも拡大してきています。もっとも反則金は支払う必要がないのが一番なんですけど。
マモリオはカード型の紛失防止デバイス、マモリオカードのワイヤレス充電器同梱版を発売しました。同社公式ストアや EC サイト、その他マモリオの取扱店で購入できます。マモリオカードは通常のカード類のように財布などに入れることができるサイズとなっており、 Bluetooth 4.0 対応、 30m 以内であればスマートフォンとつながり、忘れ物や落とし物を見つけることができます。ワイヤレス充電に対応し、1回の充電で最大6ヶ月駆動しますが、同社は3ヶ月以内の充電を推奨しているとのこと。今回の製品はマモリオカード本体に、ワイヤレス充電器と USB-A2C ケーブルが同梱のセットとなっています。
紛失防止デバイスの弱点は、結構すぐに電池が切れる。電池交換が煩わしい、そもそも電池交換ができないので頻繁に買い替えないといけない、このいずれかだと思います。マモリオカードはワイヤレス充電に対応することで、その弱点を克服した結構いい製品だと思うんですが、今回は充電器とセット販売が始まったというお話です。ワイヤレス充電は結構普及しているので、今さら充電器をセット販売して需要はあるのかと思ったんですが、こういう商品が出てくるということは、ユーザーのワイヤレス充電器の所持率が意外と低いってことなんでしょうか。 回のニュースは以上です。
最近ニュースを騒がせているのは政治と金の問題、大谷翔平選手の元通訳による違法賭博問題、そして紅麹サプリメントによる健康被害問題でしょうか。紅麹については該当するサプリメントの特定のロットで被害が相次いで報告されているようですが、それ以外にも原材料としても出荷されているとのことで、末端まで含めると3万社ほどに流通しているという話もあるようです。
さすがにそこまで流通していると、サプリメントを服用していなかったとしてもどこで口に入っているかわからないので、何を気をつけたらいいのかわからないレベルだと思います。健康被害を引き起こした原因の可能性がある物質としてある化合物の名前が出てきていますが、この物質はかなり強力な抗生物質としての特性があり、マラリア原虫を駆除できるほどの威力があるという報道もあるので、結構すごい物質のようです。この物質が本当に原因なのか、そうだったとしてどういう経路で混入したのか、あるいは他に原因となった物質があるのか、全容の解明までは途方もない時間がかかりそうな気がします。
最近はネットで簡単にサプリメントが購入できるようになっていますし、ネット広告などでもサプリメントに関する広告がたくさん出ています。なかなか難しいですが、口に入るものの安全性についてはもっと考える必要があるなと思います。それでも今回のような話の場合、事前に予測することはなかなか難しいと思うので、メーカー側や規制当局の対応にかかってくるところも少なからずあるのではないかと。今週のゆくもばはそろそろおしまいの時間です。
この番組はアップルポッドキャストをはじめ、Spotify、Google ポッドキャストで配信されています。
お聞きいただいている皆様とのコミュニケーションを目的として、Discord サーバを運営しています。ご興味がありましたら、ぜひご参加ください。また、Instagram、Facebook ページ、X、旧 Twitter アカウントなどを運用中です。お問い合わせなどがありましたら、Discord サーバか X アカウントの DM にてご連絡いただくと、早くお返事できるかと思います。
ゆくもばは2014年から配信をしていますが、過去に配信したものをゆくもばアーカイブスとして再配信を行っています。更新は不定期ですが、過去配信分にご興味がありましたら、ぜひお聞きください。フィードの配信範囲から漏れた最初期配信分についても配信ブログに保管されていますので、もしよろしければ。それでは今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってね。ゆくもばはチェビオ AI による合成音声で制作されています。
番組の作成にかかる情報収集、音声編集、その他配信についての一切の雑務を担当するのは中の人。番組アートワークなどグラフィック作成協力は中川陽山。声をお届けしましたのは佐藤ささらと
鈴木つづみと
イヤでした。